トカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りします。時刻は11時を回りました。エイドネットカフェの時間です。いつもですとエイドネット九州のスタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんがスタジオにお越しいただくんですけれども、中山さん今日はどうしても外せないお仕事があるということで番組を欠席ということです。10月も最後になりました。私コミテンの、木村はですね子供がおりまして男の子が2人いるんですけれども、中学生の、下の子の方はですね先日合唱コンクールが行われて日頃の音楽のね、合唱の練習の成果を見せてくれました。まあ、1年生も慣れないながら頑張ってたんですけれども、やはり学年が上がるとねその集中力とか団結力これがねものを言ってきて、やっぱりこう1年生よりも2年生2年生よりも3年生の歌本当に素晴らしいなと思いながら聞いてきました。多分1年生もその先輩方の歌を聞いて、ああ来年もっとこういう風にしようなんていう思いを抱きながらね合唱コンクール終わったんではないかなと思います。で一方で高校生の長男の方は、受験の色がだんだん濃くなってきました。高校3年生なんですけれども、まあ、センター試験までは、あと3ヶ月切りましたね。はい、2ヶ月半ぐらいになってきました。そろそろあのインフルエンザの予防接種をきちんと打つようにっていう話がクラスでもあったようで、じゃあいつ受けに行こうかと、スケジュールとにらめっこしているところです。やはり週末ごとに模擬試験なんかが入ってきますのでかなり忙しくして、親としてはねもうできることは体調管理だけだなと思って一生懸命毎日お弁当を作っているところです。さあそれでは今日はまず一曲お送りしたいと思います。キャノンボールアダレイのナンバーです。ワークソング。
時刻は11時5分になりました、はい、エイドネットカフェ今日は、純子さんいない中で、
そうですね、
私リリーとそして
お二人で
お送りしますと思います、はい。今日ですね、純子さんの方から届いているメッセージをもとに、はい、お話をしていきたいと思いますけれども、
じゃあまず純子さんが、はい、提示してくださった気になるニュースなんですけれども、はい、あの男の子が描く将来の目標とか、ええ、こんな人になりたいってい こう夢の中に必ずランクインしてくるであろうパイロットという職業なんですけれども、実は今航空業界ではパイロットの不足が課題となっているんだそうです。
そうなんです、ね、
というニュースがエイドネットのフェイスブックページに掲載されていたということなんですけれども、はい、なんか花形の職業だし、
そうですよ、私たちの時代はもうパイロット女性は手話ですみたいな感じですよ ね、
ありましたから、はい、なんかすごくこう意外な気がするんですけれども、じゃあちょっと記事をご紹介していきますね、はい。航空業界でパイロット不足が課題となる中、私立大学のパイロット養成コースへの志望者が増えてきているということです。着実な就職実績を背景に大学が開催する説明会や面談への参加者が増加、各大学は優秀な学生が集まることに期待を寄せています。パイロットの安定的な確保を目指す国の方も奨学金の新設を検討しているということです、うん。で、とある大学、東京小金井市にあります法政大のキャンパスで9月の下旬パイロット養成コースの説明会が行われたそうで、はい、およそ70人の高校生や浪人生が参加したということです。フライトシミュレーターが体験できたらしいんですけ ど、
なるほど、
すごいですね。フライトシミュレーター模擬飛行装置、これを体験した墨田区の19歳の男性はですね、パイロットになるのが夢と、大学での4年間で資格を取れるのは魅力だと話していました。 でこの法政大学なんですけれども2008年に航空操縦学専修を開設しました。実際に機体を操縦する訓練も行い、在学中に自家用操縦士や事業用操縦士の免許が取得できるということです。でこれ来年の入試に向けて今年の春から実施した志望者対象の面談には230人が訪れたそうです。昨年よりも60人、一昨年よりも160人多かったということなんですけれども、担当の教授の方は出願者が増えれば優秀な学生を確保できると話していました。なんかね、大学でパイロット の, あの免許が取れるってすごく
羨ましくないですか。
でもなんか意外な気がしません？なんか
意外です。
やっぱりこう専門学校に行かなきゃっていうのが私たちの頭の中にはありまして、やはりですね、その航空専門学校パイロットになるためにはというので、学校を調べてみると専門学校が出てくるんですね、
はい、
例えば東京工学院専門学校、ここの航空学科、それから大阪航空専門学校のパイロット学科、そして国際航空専門学校の操縦科もこうなんかストレートですね。やはりこう空のスペシャリストという感じがしますの で,
です、ね、
まずはこのパイロットになるための専門学校が浮かぶんですけれども、2006年に私立の大学のパイロット養成コースは東海大学が国内で初めて創設しました、でその他に桜美林大学、熊本の崇城大学なども開設したということで、今年の6月に5つの私立大学が3つの都市で開いた合同説明会には昨年の2倍のおよそ350人が訪れたということです。でじゃあ なんで志望者が増えてきているのか、でこの理由の一つにやはり就職実績があります。国土交通省の統計によりますと2009年から2013年度の東海大学、法政大学、桜美林大学の養成コースの卒業生は全部で261人いたということなんですけれども、このうちの 82%、ほとんどですね、213人の人がパイロットとして就職したということです。でこれ経済的な支援も背景にありまして、国土交通省は最大1000万円を無利子で貸し付ける学生向けの奨学金を来年度に創設することを検討したと。そして日本航空は今年度から上限500万円を給付する奨学金を始めたということですね。だからやっぱりこうパイロットになるための学校に行くにはお金もかかりますけれども、こうやってバックアップ経済的に後ろからこう支えてくれるシステムも充実しつつあるということですね。
やっぱり私たちの時代は大学生であって夜間にこう専門学校に通ってらっしゃったりとか、やっぱ別の学校で補いながら、まあ、試験にこう臨むっていう形の学生さんが多かったんですけど、もうこうやってね、学校でこういうスタイルができれば、もうかそれにこう、
そうですね、
注げるのでいいかなと思うんですけれども、まずその前にパイロットになりたいと思う環境があるかっていうのが大きいかもしれないですね。
そうですね。で、まあ、パイロットへの進路としては独立行政法人航空大学校に進学するという道もあるんですけれども、こちらはですね、毎年60人前後、ちょっと少ないんですけれども、60人前後の卒業生がの、ほぼ全員だから1学年がまあ60人前後だということになりますよね、でこの卒業生のほぼ全員が航空会社に採用されているんですけれども、運営費用の 7,8 割を国が負担しているということで、まあ、これ以上こう大きく
はできない、
拡充することは難しいということで、その他自社のパイロットを社内で養成するという航空会社もありますけれども、多額の訓練費がかかるため縮小傾向にあるということですね。で国土交通省の試算によりますと、航空需要の高まりによって、2030年には現在のおよそ 1.5 倍にあたるおよそ8500人のパイロットが国内で必要となるということで、国交省の幹部、国土交通省の幹部の方は、私立大学がパイロット養成の柱になることが期待されるとしているということですね。ただですね、いろんな 問題というか課題もありまして、はい、私立大学のパイロット養成コースでは自前の訓練施設を確保することが費用面で困難であることから訓練を外部委託することが多いんだそうです。海外の養成機関を利用するケースもあって、課題が浮上してきているということです。でじゃあどんな課題かと言いますと、オービリン大は昨年の10月国土交通省による検査でニュージーランドの養成機関に委託していた訓練のずさんな管理を指摘されたということですね。でこれ国が承認した教育規定では現地の指導員を大学教官に任用する場合、実際に航空機を操縦させて技量を確認しなければならないんだそうです。しかしオービリン大は現地指導員が学生に教える様子を見ただけで任用していたと。ということで、この他にも学生の習熟度を記録する書類からも不備が見つかっているということなんですね。でオービリン大は東海大や法政大とともに国の資格の技能審査を実施できる航空従事者養成施設に指定されていたんですけれども、この国土交通省からの指摘を受けて指定を返上したということです。で再発防止策を検討しているということなんですけれども、国土交通省の担当者は訓練の質は空の安全に関わる、適切に行っているかを厳しくチェックしていると話していらっしゃるということなんですけれども、どうですかここまで読んで。
そうですね、まあなんていうのかな、需要と供給がね、うん、まだまだこう一定してないというか、バランスが取れてないということと、ね、うん、あとまあ、なぜパイロットがの死亡者というかですね、志願者が少なくなっているかっていうところ、うん、もう一回まあ原因をね探るっていうのもありますよね、うん、
はい、
まあ、お金がかかるだけではなくて、うん、まあ、今の事情はそうですね、その LCC っていう、こう、はい、
格安航空会社
がね増えていますよね。
ただここの、あの格安航空会社便は増やしてるんだけども、じゃあパイロットさんの数は増えているのかということで、まあ、例えばパイロットさんの体調が悪くて、うん、代わりのパイロットさんが見つからなくて欠航してしまう便があったりとか、はい、まあ、あのもったりなくてどこかをこうどこかの航空会社を定年された方がいらしてると、
うん、
でもちろん身体検査とかを受けてらっしゃるんだろうけれども、うん、大丈夫なのかっていう不安が出てきたりとかね。
あとはあのやっぱりこうゲームやパソコンを小さい頃からやってるために、
う
ん、視力とかも安全ではないと思うんですよ。
そうですよね。
で、あのパイロットさんはもう身長とその視力っていうのはね昔から言われてましたので、うん、すごくあのパイロットを目指されるお子さんをお持ちの親御さんはすごく気を使ってたんですよ。
そうですよね、
うん、
あとはやっぱりもう年とともにね、
う
ん、体力の衰えとか、
ね、
あの、まあ、例えば肝臓がお酒飲みすぎに気をつけてとか、うん、そういう話も出てきますから、若い時はいいけれども、
それ
の、あの持続が難しい職業でもあると思いますので、うん、やっぱりこう人員の確保ってね、例えば一般のサラリーマンの人たちよりもものすごく難しいと思いますので、
う
ん、
そうで
ね、でもやっぱりこれからもっともっとこう空の時代というか、
うん、
飛行機でどこかへ世界中に飛んでいく、国内でも短い路線でももっと安くして飛んでいくっていうのが多いと思うので、まあ増やしてほしいので、しっかりその私立大学の皆さんもね、あのいいパイロットさんを育てられるようにしてほしいですね。
そうですね、今なんか航空関係 の、 あのドラマで綾野剛さんが出ているあのドラマもあってまして、オンタイムで。
あ、そうなんですか。
はい、なのであのもしかしたらねこういう背景がね、
うん、
あっての、うん、今のねこうオンエアかななんて思います
けど。そうですね、まあ、パイロット目指すには先ほど言いました私立大学、はい、それから専門学校プラスですね防衛大学などでも、まあ、一部なんですけれども民間のパイロットさんになる方もいらっしゃるということですので、いろんなあの道があると思いますので、しっかりと調べて頑張っていただきたいと思います、
はい、
でもちろんあのパイロットそして防衛大学いろんな専門学校を目指す受験生の皆さんもエイドネットは応援しているということで、何かこうあったら相談にぜひね。
そうですね、こういった、ね、ことは本当に直で、ね、お聞きできるエイドネットはもうならではと思いますので、ね、うん、
アプローチしてきていただきたいと思います、はい、さあそれでは続いて今日のテーマ、
はい、
いきたいと思います、
はい、
子どもにとって肯定的な出来事と否定的な出来事。
うん、子供にとってプラスなことを、ね、言って親としては伝えたいですけれども、ね、まあ、
どうでしょうか。
ついついですね、
これはやっぱりあの子供が大きくなってくるほどこう否定的なことばっかり言ってしまいますよね。
そうですね、
ちっちゃい時はほらあらできた、うん、あら 本当自分でできたの偉いねって、
もう癒しだけでしたから、もうね、柔らかくね、言葉もね発してたと思いますけど、そうですよね、
これがだんだん小学生ぐらいになってくると、なんでやんないの、やってないから寝る時間が遅くなるでしょうみたいな、ついこう全てを否定してしまうようなことが多くなってきますよね。これはもう小学生、ね、中学生、高校生と大きくなればなるほど、
はい、
こう否定してしまうんですけれども、で子供にとってですね、肯定的な出来事と否定的な出来事を純子さん対比させてくださっています。でこれを参考にですね、肯定的な出来事を増やす関わりを心がけていただくことが、はい、個々の子供を元気づけるヒントになるでしょうということで、
はい、
で肯定的な出来事、
はい、
褒められる、うん、ですね。で否定的な出来事だと叱られるとかからかわれるになりますよね。
はい、
ですね。でなんかもう1個目からすでになんかため息が出ましたけども、ね、あとはそうですね、肯定的な出来事、ニーズに応じた教え方、うん、この場合はこうした方がいいんじゃないってこう具体的に指摘をするといいと思うんですけど、否定的な出来事になってくるとこう教え方が曖昧であったりとか、
うん、
あとはこうその子だけの絶対評価であればいいのにもかかわらず他人と比較されてしまう評価の仕方、
うん
ね、
うん、
だとか、まあ、話をしっかり聞いてあげればいいんだけれども一方的にああしなさいこうしなさいと指示をしてしまうと否定的な出来事になってしまう。で今度はお手伝いとかね、その子の年齢に応じた適切な役割を家族やクラスの中で持てばいいと思うんですけれども、無視をされたりこう邪魔者扱い、もういいお母さんが急いでするけんとかっていう感じで言ってしまうと、それは否定的な出来事になってしまう。まあ、その他居場所が確保される、居場所がない、正しいことを教えてもらう、その一方で否定的な出来事になると疑問形で反省させられてしまうこと、肯定的な出来事、選択肢の中から選ぶ、これが否定的になってしまうと選択肢がないというような感じになってしまうということなんですけれども、エイドネットの方ではですね、子供にとって肯定的なニーズに応じた教え方を常に心がけていらっしゃるということなんですけれども ね、やっぱりこう子供にはいろんな大人の人が関わった方がいいと思うんですよね。私の考えなんですけれども、はいはい、親だけではなくって、
そうですね、
うん、で親が例えばちょっと否定的なお叱り方をしたとしても別の大人の方から
フォローしてもらう、
ね、フォローしてもらうっていうこともできますし、うん、大人っていろんな人がいるんだなっていうのをね、やっぱり子供にもしてほしいと思いますし、
は
い、ということで、ぜひね一人で悩んだりするとなんでこううまくいかないんだろうってなりますから、エイドネットの方にこう子供の勉強のことをお願いして、子供がこう勉強に対して自信を持っていくとね、また違う一面も親にとっても見えてくると思いますので、はい、ぜひエイドネットカフェ聞いていただいて、エイドネットのホームページアクセスしていただいて、お勉強の方のご連絡もいただければということで思います、
はい、時刻は11時21分になるところです。それでは今日の名言をいただいております。
はい、名言いきますね、はい、もし自分にできることをすべて実行すれば、その結果に文字通りびっくり仰天することだろう。これはトーマス・エジソンの言葉です。もし自分にできることをすべて実行すれば、その結果に文字通りびっくり仰天することだろう。
うん、
うん、
なるほど、
ね、これはですね、ある人に聞いたそうなんですけれども、ダイエットをしたいという人にその場合にどうするとできますかと聞くと、ほぼ 100% の人が完璧な方法を答えるそうです、
うん、
でもじゃあ 100% の人が完璧な方法を答えたからといってダイエットがみんな成功するかっていうと、そうではないですよね。
そうですね、
うん、実はこう皆さんの中にはこう何かするということに関して確実な答えは持ってるんですけれども、
その準備がないとか、
なんでできないのか、これなかなか
受け入れる体制になっていないからっていう、こう自分の中でしなきゃしなきゃやらなきゃやるみたいなのはあるけど、まあ実際自分のその環境とか身体の問題とか体調とかですね、まあ状況が伴ってない場合が多いのかもしれないですね。
そうですね、まあこれがなぜできないかというと、心がそれを受け入れる体制になっていないからなんだそうですね。 じゃあどうすればいいかというと、そのためにはそのような心、まあ、例えばダイエットの時はダイエットになった時の心になる人と一緒にいる時間を多くする。
なるほど。
だから専門家についてもらうというのは間違ってないんですね。
そういうことか。だからダイエットになった時の
こうスイッチですよね。
そうか。
誰かに一緒に
だからやっぱりこう一人ではなかなかね厳しいんですよ、ね、何でもね何でも。
あの最近 CM とかでやってるあのライトアップとかあるじゃないですか。
ありますね。
あれはちゃんとあの何を食べたかっていうのも全部インストラクターの方に報告しなきゃいけないって言いますからね。
伴走者がいると全然違いますね。
ランニングとかもそうですよね、うんうん、あのただのウォーキングでも一緒に行く人がいると全然違いますよね。
だからやっぱり共感とか共有してくれる人がいると全然効果が違いますよね、うん、
そうですね。まあ、そしてですね、純子さんはやれることやった方がいいことを思いついたらすぐに書いてそれを見返す、
はいはい、
やれなくてもまた書いてまた見返す、でその繰り返しでちょっとずつ進んでいくということでね、アドバイスをいただきましたけれども。
そういうことか。
私 ね、うん、エジソンはやっぱりすごいなって純子さん書いてらっしゃるんですけども、うんうん、そこに気づく純子さんが ね、
そうね、
すごいなっていうふうに。
確かに本当ですね、うん、
思いましたね。
ちょっとずつでいいから、まあ、それでね、はい、進んでいけることを、
ね、そうですね、
心がけて。
今年も残り少なくなりましたので、ね、
本当だもう。
ちょっとずつ
早い早い、あ
の子供にばかり成長を求めるのではなくて、
いや本当なんですよ、
私たち親も成長していかなければいけないなと思います。
はい、
はい、ということで今日純子さんお休みでしたけど、また来週は元気に来てくださると思います。
はい、お会いしたいと思います、
は
い、
エイドネットカフェ、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。